現在はですね、2019年の9月の25日のですね、水曜日です。ですね、あなたもツイッターなんかで見たと思います。私最近この切り口ばっかりだな。河野、今防衛省ですけど、防衛大臣ですけど、この人はですね、外務大臣の時に指示した動きにおいてですね、日本の放射線量がですね、高い高いというふうに韓国の連中はイチャモンをつけるわけです。でですね、河野さん切れちゃってですね、わかりましたということで、在韓の日本大使館にですね、韓国の日本大使館にですね、韓国の空間線量とかですね、それらの放射線の量がですね、どうなっているかということを毎日毎日ですね、報告させる、ネット上でですね、これを公開するということを指示し、これがですね、もう見えるようになっております。在韓日本大使館でですね、空間線量率というものがですね、これ出ております。で、見れ一発なんですが、ソウルの方が高いですね、正直言うけど。で、韓国語向けの記事もちゃんと出しております。韓国人もですね、日本が放射線がという風な流れの中で、韓国人がですね、この画像とか見るとですね、もう一目瞭然なんですが、これ福島のですね、線量、これ緑色の点々とかでそういうもので表現されてるんですが、ソウルとあと、韓国の原子力発電所のある場所とですね、中間施設があるような場所っていうのはやたら空間線量が多いです。それ最終島なんかも多いです。これね、私だからこういうの昔見たことあるんで、はっきり言うけれども、韓国はこの国家のどこかでウラン濃縮に関わるようなことを都市部の地下でやっている、つまり都市部だったらですね、その排熱とかをなんとかですね、これは都市の熱だというふうなことをごまかせるということで、おそらくどうせこいつらそんなことやってんじゃないかなと今でも疑ってます。明確な証拠がないでこうだと決め打ちはしませんが、で、そういうことがですね、表に出てくると、やっぱりその韓国の味方をすることだけで生計を立てていらっしゃる毎日だとか朝日だとかですね、いろんな、なんだろうね、テレンテグダでこの日本が悪いということの方向性をですね、変えていらっしゃるわけです。少し前はこれらの新聞というのは、日本のですね、福島のですね、放射線量がうんぬん悪いというふうに韓国に不和雷同を同調するということをやってたんですが、韓国、北朝鮮が日本の中に送り込んだスパイ、工作員、将来の大統領候補として育てているとされていた、今は分からんけど、小泉の息子いるでしょ、純一郎じゃなくて進次郎か、これが環境省に就いた途端にですね、環境大臣になった途端ピタッとこれをやめました。だからおそらくはですね、安倍政権におけるですね、これいろんな駆け引き綱引きありますけれども、とりあえず進次郎やっときゃ韓国黙らせることできるから、これは据えとこうぜ、置いとこうぜというふうな、何らかの派閥力内における合意が形成された可能性はあるなと私は見ております。で、この人ですね、国連総会にて気候変動におけるですね、いろんな質疑応答やってますが、あなたは見たでしょ、こいつがくるくるパーだということ中身がないということ、何の政策も持ってないしですね、ビジョンもないということ、恐ろしいですね。こんなもん総理大臣になったら日本は操られ放題ですよ、はっきり言うけど。だからといって橋本の方がマシだとは言わんけど、橋本が小泉なんですよ。日本の天皇制をですね、廃止して、日本共和国、日本をですね、天皇制を廃止して大統領選にしようと画策した勢力というのがいるんですが、今でもいるんですが、動いてるんですが、初代大統領、この小泉の進次郎か、橋本徹にするか、この二人が候補だったんです。今でもおそらく候補だと思います。明確なその取り替えがないから、スペアがまだ出てないから。で、本当はこいつクルクルパーだなと。石炭火力発電所を減らさなくてはいけないんだよ。で、外国人記者から、どうやってって言われたら、何も言いたかったでしょ、こいつも。言われた言葉言うのやめた方がいいんじゃないですか。で、セクシーな、何が意味わかんねえよ。なんか突飛な単語を出せばですね、受けがいいだろうみたいなことをですね、日本の低レベルのですね、有権者に対して向けて行っていたような表現の仕方が、世界中の真面目に物事を考えているような記者であるとかですね、いわゆる上層国民、上層地球人たちにですね、通用すると思っていたことそのものが、はっきりこの人たち世の中舐めてるなと。この辺がやっぱ2世代、3世代のボンボンなんていうのは、どこの会社もね、ダメなんだけど、やっぱりダメだなと思いました。で、ここで関東学院大学だったっけ、こういう大学名を出すと、やっぱり怒る人が、いや、いないかな、バガボンのパパ大学みたいな、これしか言わんけど、俺は。ね、いろいろあると思います。で、とりあえずですね、 ついでにその毎日新聞のお仲間の朝日新聞なんかですね、気候サミットでですね、日本は多くの石炭火力発電所を使ってるからですね、使ってなかったと思うんだけど火力発電所を使ってるからね、このなんとかさんのですね、スウェーデンのですね、子供っ子はですね、温暖化対策だけうんぬんかんぬんといったことに対してね、真剣に日本だけはですね、優先的に答えなくてはいけないみたいな。なんであなたたちはまず中国に言わないんですか？中国、韓国、北朝鮮、バンバン石炭火力発電所使ってますよ。公害処理をしてないですね、黙々と煙を出す石炭火力発電所使ってるのに、なんでまず韓国、中国に言わないんですか？そしてもう一つ、朝日新聞、紙切れやめたらどうですか？随分二酸化炭素減りますよ。紙切れやめてですね、それの印刷するという業務全部やめたらですね、電子化すればどうですか？うん。電子化したらですね、物の見事に売り上げなんか取れないと思いますよ。今、交渉400万部あってですね、350万から400万部の間だというふうに言われている朝日新聞、電子化したらですね、100万切っちゃうんじゃないでしょうかね。誰も買わないから。うん。だそういうことを含めてですね、なんかお前が言うな、ブーメランみたいなことがですね、いわゆる既存の支配層の言われる方々の装置の中に、どんどんどんどん突き刺さっている流れを見るとですね、これが地球が反転したということなんだなぁ、ということで、私はいろいろ感慨深いものがある。そういうオチでございます。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の、ですね、9月の25日のですね、水曜日です。もう最近もう本当になんで僕がちゃうんでダメなんですが、世界におけるですね、いわゆる悪の枢軸と、まあ新悪の枢軸ということになるんですが、そのね、人々がなんでこれだけブイブイ言わせていたのかということは、結局ですね、既存の戦後74年間のこれまでの既存の世界を構築してきた欧米世界層の中に、世界の中に自分たちの眷属をたくさん送り込んでですね、その内容、国民たちのですね、考え方を徹底的に洗脳してですね、その上で、なんていうかな、帝国自ら、そのこれらの世界から奪い取ることしかしない、できない人たちを優遇するという方向に持ってきたからこそ、そういうふうに騙してきたからこそ、なんていうかね、国としてやってこれたということの全体構造が、騙し構造が、どんどんこれ表に出てきて、ね、この騙すことしか奪うことしか、できなくなって、それしかできなかった、やってこなかった人たちというのは、これからその自分なるもののですね、形を大きく変えていかなければ、そのね、今この瞬間の経済支配層、政治支配層を含める支配層というものが維持できなくなるんじゃないですかね、というのは私の見え方です。まあ私ははっきり既存の人々というのは、その支配層の人々というのは、基本的には生き残っていけないと思ってるんですが、まあでも証拠を提示できないんでね、あんま言わないですが。ただこの、奪い取る側のですね、人々というのは、私の見え方からすると今明確には中間なんですよ。まあ北朝鮮も入ってますよ。ロシアも入ってますが、今この瞬間特に焦点を絞るならやっぱり中間になるんですよ。中間の国民じゃないですよ。国民は何の力もありません。支配層になります。でこれらのですね、近代国家を自称しながら自国と他国のですね、法制度なんか最初から無視する考え方を持ってる部族をですね、前に押し出して物事を勝手にその時その時の都合のいい、自分たちにとってだけ都合のいい判断をやり続ける人々、集合体、こういうものに対してですね、いわゆるこの既存の74年間を構築していた方々が徹底的に反撃の動きを取ってるんですよ、ということを私は言いました。まあそうなんですよね。で、いろんな分野でこれらの方々に対する帝国の逆襲とも言える動きがですね、起きており、そうですね、民間レベルにおいてはどうだろうかな。私さっきですね、日本の女子プロレース、女子プロツアー、ゴルフプロツアーから韓国人選手がですね、締め出しというよりも、基準が変わったんで、審査基準変わったんで、韓国人選手はもう出られなくなるということを言ったり、孫正義さんがですね、おそらくこれは米国のですね、経営関係、上層経営関係者にはめられたというふうな、いわゆる株式、時価総額、下落詐欺というものに引っかかったとか、そういうお話をしたんですが、あとですね、これらの世界から、 奪い取る人々の中に、とりあえず韓国のなんかにですね、焦点当てますと、ビジネスジャーナルなんか最近ですね、韓国に対してですね、事実報道なんだけれども、彼らに対して徹底的な売上減少につながるような記事をたくさん出してるんですが、例えばですね、韓国からですね、輸出されるキムチとか、これ前からですね、ネットの中においてはこんな汚いもん食うなみたいなこといっぱい言われてるんですが、キムチもですね、パクチーもですね、韓国の中で日本では使っていないような超強力な農薬であるとか、そういうものがですね、全くもって残ったまま日本に輸出される毒物製品であるということが、あとですね、もう一つは大腸菌ですね。不衛生な場所で作ったということです。そういうことがですね、日本の側の抜き取り調査、やモニタリングですね。このことによってですね、どんどん、一つだけじゃなくて、どんどん明らかになってですね、つまり、韓国の側というのは、全くこの、モニタリング調査というか、検査そのものをおそらくやってないんだなということが明らかになってます。だから、要はね、韓国から入ってくるような農産物、水産物というのは、人間が食うものではないということです。はっきり言えば。一部基準を守っているものもひょっとしたらあるのかもしれません。しかし、それを信じて、広範囲に手を出すと死ぬということです。腹痛とかね。だから焼肉とかね、生肉、つい最近もなんか生肉を提供してですね、お腹痛くなってどうしたこうしたという、その肉屋の店主が捕まったという報道を私見たことあるんですが、彼らに衛生観念というのはやっぱないんですね、基本的には。衛生にですね、力を入れると金がかかるので、そういうところ全部排除してるんですよ。自分が使うことしか考えてないんですよ。残念ながらこれは在日企業経営者というのは全部そうじゃないかな。ほとんどがそうじゃないかな。自分が使うことしかまず考えてないですね。自分と自分の家族。その次に自分と自分の家族が認めた一族。近い人たち。で、それ以外はですね、やっぱ相当冷遇されてるみたいな。非常に冷酷な扱いをするというか。私、そういう事例をですね、商売の経験上ですね、たくさんだな、やっぱり見てきたんで、この人たちはやっぱりこの人たちが持ってる情というのは、いわゆる自分たちの部族、例えば金一族とかパク一族とかリー一族とかの中だけであって、その外側に向けては本当に向いてないんだなという結論をですね、したことがあります。そして今その結論はね、おそらくあんま間違ってないな、残念なことだけど、という心持ちにおります。まあいろんな考え方があります。ただこれらのですね、戦後74年間を奪うことしかしてこなかった勢力に対するですね、反撃が、逆襲が始まっている。とりあえずこれがですね、今日のオチだということにしておいてほしいです。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。